日常とは一般的に毎日繰り返される普段の生活、常日頃という意味がありますよね。皆さんは今の生活に満足していますか？おそらく多くの人が満足していないと思います。新型コロナウイルスの影響でマスクの着用、ソーシャルディスタンスを保つ生活、消毒液の使用など、以前まで気に留めていなかった自分や相手に対する気遣いをしなくてはならない状況になりました。では皆さんが今求めている日常とは一体何でしょうか？先ほど述べた気遣いをしなくてもいい状況でしょうか？新型コロナウイルスが流行するまで皆さんはそのような日常を求めていると思わなかったはずです。1年前だと、例えばスポーツをして体を動かす時間を作りたい、休みの日はゆっくり過ごしたいなど、そんな何気ない日常を求め好きなことをしていきたいと考えていたはずです。新型コロナウイルス拡散防止の影響で人との接触を避けるようにという警告が出て、私たちは人との距離を置かなければならない状況になりました。学校の授業はオンライン上で行う、満員電車を避けるため通勤時間を変更しての通勤やリモートワークへの変更、皆さんにとっても何かしらの日常に変化があったはずです。今回は今だからこそ考える日常について改めて考えていきましょう。例えば皆さんの日常の楽しみの中に、普段住んでいる場所から離れ観光などを楽しむ旅行はありませんか？私たちの周りには都市と呼ばれ、技術の進歩により交通機関が充実し、建物に囲まれて生活している環境が日常の一部になっています。日常ではそのような都市に住んでいるからか、旅行では緑豊かな場所や温泉など、静かでのどかな場所に行って癒されたいなど、普段では味わえない非日常を求めている人は多いのではないでしょうか。2020年新型コロナウイルス拡散防止の影響で、特に2020年4月7日から5月6日の期間は緊急事態宣言が発令し、外出自粛、ステイホームが懸念され、家で学校の授業をオンライン上で受講したり仕事をしたりすることが増えました。その他にも先ほど述べた非日常を求めて行動する旅行や友人との外食などの行動も制限され、オンライン上で友人と飲み会をするなど、思ったように好きなことができなかった方も多いと思います。新型コロナウイルスの影響は日常だけではなく、旅行のような非日常にも大きな影響を及ぼしました。先ほども述べましたが、新型コロナウイルス拡散防止の影響により、マスクをつけての外出、ソーシャルディスタンスを保つオンライン授業やテレワークの導入など、その他にも当たり前だと思っていた日常ができなくなり、マスクの着用やソーシャルディスタンスを保つことを意識し始めた頃は、この非日常に違和感を覚えませんでしたか？しかし今ではその生活が当たり前にするものと思っていませんか？感染対策としてマスクをして外出するのは当たり前、できる限り人との距離を空けて過ごすのも今や当たり前になりつつあります。私自身考えましたが、日常と非日常の大きな違いは慣れではないでしょうか。新型コロナウイルスの影響で今までしてこなかったマスクの着用やソーシャルディスタンスを保つ非日常的な習慣、旅行など日々の日常から抜け出し、癒しを求めてその場を楽しむ非日常的な環境、これらは続けるとこれもまた住めば都のように次第に慣れてしまい、それは非日常ではなくただの日常になってしまいます。 日常と非日常が入り混じる今だからこそ考える、日常とは一体何だったのか、好きなことで生きていくを考えるため、今回和歌山県小座川町を訪れました。小座川町は和歌山県南東部に位置する町で、人口は2590人、豊かな自然に囲まれた町です。今回はラコマゲストハウスにお邪魔させていただきました。ここは人生をつなぐ母親のような場所にをテーマに、オーナーの高柳さつさんが運営しています。高柳さんは和歌山大学を卒業後、営業として社会人になりましたが、好きなことで生きていくお形にするため、社会人3年目で勤め先を退職しました。今回高柳さんにお話を伺うことができました。
社会人を辞めた理由は一言で言うと、環境を変えたかったっていうこと。
そう語る彼女は高柳さつきさん、ラコマゲストハウスのオーナーです。
本当に仕事のために生きてるような気がして、なんか帰ったらもう疲れ切ってコンビニお弁当食べたりとかで、朝も満員電車に揺られて、でみんなほとんど携帯見てたりとかヘッドホンしてたりとか、なんかちょっとすごく苦しくなったよね。なんか人間として生きてるのに人間味がないみたいな、これってなんやろって思った時に、分からんのよね、その世界しか知らんから。だからこれはちょっと環境を変えて、私もまだ若いし失敗してもやり直せるから、一旦飛び出してみたいなって思ったのがきっかけかな。田舎暮らしは、まあ、実はゆくゆくしたいなと思ってて、地域の人から野菜をもらってたりとか、なんかその地域の人のお家に行ってお食事会行ったりとか、なんかあったかいなみたいなそういう場所で生きていきたいなと思ったけど、若いうちに田舎行ったとしても知り合いもいてなくて、なんかそういうのは難しいのかなと思ったんやけど、なんかそのやっぱり諦めきれんかったよね、田舎暮らし社会人してたけど。でも周りに言いまくって、田舎暮らし私したいねみたいな何にも動いてないけど、でもそしたらひょんなことに田舎暮らし、小座川町で20代で田舎暮らしをしてる人たちを紹介してもらって、でその人に出会って、もう価値観も180度変わって、自分の中 でそれでこっちに来たっていう感じか。
小座川町に来て数年経った2018年11月にラコマゲストハウスをオープンしました。
人と人と人と自然をつなぐ場所を作りたいなと思ってて、まあ、もともとその、まあ、人のこう温かみとか人の心の豊かさに、まあ、結構スポットを当てて、でそういうのってどういうところでできるんかなと思った時に、やっぱ宿施設って強いなと思って、1泊2日でやっぱこう夜を一緒に過ごすというか、一晩過ごすってなかなかない機会やなと思って、でイベントとかでなんかそういうなんかなんだろう、イベントはできるかもしれへんけど、やっぱり泊まってそこで過ごしてオーナーと話したり誰かと喋ったりした方が濃い時間を過ごせるのかなと思った時に、やっぱり宿やなと思って、でちょうど私が立ち上げた時ぐらいに、まあ、ゲストハウスが、まあ、流行ってたというかまあ宿のこう先駆けみたいな感じだったから、じゃあ私もやってみようみたいな感じで始めました。
そんな思いが詰まったラコマゲストハウスは一体何を訪れた人に対して与えているのでしょうか。
それこそやっぱ非日常の体験やなと思ってて、でもその非日常である時って、例えば今の当たり前の暮らし、例えばご飯を食べたりとか、まあ、ご飯を作ったりとか、それこそまあちょっともうちょっと深い部分で言うと呼吸をするとか、大自然っていろいろ教えてもらえるところがあって、まあ、それを私を通してなんか一緒に気づいて、なんか今までの暮らしのこう当たり前が当たり前じゃないっていうことをなんか自然になんか楽しく共有できたらいいなっていう思いで、 なんかそういったサービスっていうのかな、そういう体験を自然にお客さんに伝わるように提供しているっていう感じかな。はい。
新型コロナウイルスの影響で行動が制限されている今だからこそ考える日常のあり方について考えを教えていただきました。
当たり前ってでも なかなか気づかんかったりするやんか。例えばなんかすごいありきたりなこと言うけど、まあ蛇口ひねったら水が出るとか、ガスコンロつければ火が出るとか、それって全然当たり前じゃなくて、裏側で誰かがやってくれてるからそういう当たり前の日常遅れてるってことになかなか普段気づかないというか、気づいてるようで気づかない、見て見ぬふりをしてるっていう、まあ、私はずっとそうやったよね。もう当たり前やんか、電気ポチってつけたらつくとか。でもたまに災害が起こるとそういうありがたみとかって分かったりするねんけど、日常で持っておくことが一番大切なのかなっていうふうに、まあ私のあり方としては思います。
新型コロナウイルスの影響を受け考えたことを最後にお伺いしました。
東京とか大阪で働いてたけど、リモートワークというかオンライン上で仕事ができるんだってより気づいて、じゃあもうどこでも仕事できるやんみたいな人がやっぱ多いというか、多くなってきてるなと思ってて、なんかそういう人たちに対して私たちが提供できるものって、非日常であったり、よりリアルなこう田舎暮らしというか地方暮らしプラス、人と人のつながりのこう温かみさを感じてもらえるような場所を作れるから、そういうところにスポットを当てた人が、よりこっちに来て、なんか心がゆとり持てるような生活とか生き方をしていく人たちがなんか多くなってくるような気がして、自分らしく生きるというか、そういう面では新型コロナがあったことによってそれに気づいた人たちが多いと思うから、私たちがこうやりたいこととか、人々がそういうふうに楽しくポジティブに生きていけるような環境とか場所づくりを、ずっと続けていけたらいいかなっていう感じに思ってます。
日常とは一体何でしょうか。あまり頭の中で考えるものではありません。一瞬考えて通り過ぎてしまうものなのかもしれません。通り過ぎ、忘れ、また新型コロナウイルスが流行する前の日常に戻るかもしれません。その頃は他の問題が世界を騒がしているかもしれません。今回新型コロナウイルスの影響の受け取りは人それぞれです。ですが2020年にこのような騒動があり、日常に影響を及ぼしたという経験は今後に生かせると思います。好きなことで生きていく、今後もその考えは変わらないでしょう。